聖書を読みいたします。エレミア書29章11節、私はあなた方のために立つあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
はい、ありがとうございました。続きましては、牧師ご夫妻による、賛美でございます。
明けましておめでとうございます。袴とギターは全く合わないと思うんですけれども、役員会の方で、新年くらいは牧師ご夫妻で歌ってくださいと声がに頼まれまして、調子に乗りまして賛美させていただきたいと思います。今日はですね、賛美歌の533番、くしき主の光という主の光を仰いで信仰生活を共にしていきたいと思っています。そういう賛美です。ビジョンで生きようとか、そういう思いを持っていらっしゃる方も多いかなと思うんですね。でも大概年のせいになってくると、いやー思うようにいかなかったなとか、全然違う方向に進んでしまったとか、そういう、まあ、挫折感とか残念な思いの方も多いんじゃないかと思うんですね。で、そういうことを思うと、この一年を間違いなく幸いな年とするためにはどうしたらいいのかということを考えながら、今日はメッセージを取り継ぎたいと思っています。では一言お祈りをします。新年最初の教会の礼拝としてのお祈りです。どうぞ皆さんもいろんな願いがあると思いますが、祈り心を合わせながら共にお祈りを心の内でしていただければと思います。ではお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美をいたします。新しい年が明けました。 主よ、あなたは日々にその恵みを新たにしてくださるお方です。永遠にいましたもあなたがこの2008年にも目を留め、今日集われたお一人お一人の人生の中にご自身の深い帰りを与えてくださることを信じて心から感謝をします。主なる神様、あなたは慈愛に満ちたお方です。どうぞそのお一人お一人の人生において、真の必要をお一人お一人があなたの恵みによって与えられ、満たされ、また深い感謝を捧げるまでにお導きをくださいますように。健康の問題もありましょう。仕事上のことを、あるいはまた将来の新しい歩みを展望していらっしゃる方もおられるでしょう。あるいはさまざまな痛みや、あるいは試練の中にある方々もいらっしゃることを思います。主なる神様、しかしあなたはご自身のご慈愛をお一人お一人にその折々に示して帰りにくださるお方です。どうかあなたの豊かな祝福がお一人お一人にこの年もありますように、心からお祈りします。教会の歩みも昨年も多くの方々が集われ、また多くの方々がバプテスマの恵みに預かり、群れが加えられてまいりました。心から皆をあがめます。天のお父様、福音の宣教、イエス・キリストの十字架と復活の福音こそが人の魂を砂取り、また新しく救いに導き、新しい希望を抱くことのできる大きな力であることを私どもは信じております。どうかその福音の宣教を通してこの地域に根ざし、また兄弟姉妹が互いに愛を持って使い合い、この福音を携えて、それぞれ持ち場立場で主の証人としての使命を全うしていくことができますよう、心からお願いをします。この一年も主がお一人お一人を、この教会をお導きくださいますよう、くださいますように、今からの御言葉の時を御手に委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。さて、もう一度この11節をご覧いただきたいと思いますが、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。新年を幸いな年とするために、間違いなく幸いな年とするために、この御言葉をじっと読んでいると、一つのことがはっきりと分かってきます。それはまず人間の計画ありきというのではないということでしょう。私たちがこうしたい、ああしたいという計画以上に、あるいはそれ以前に、神ご自身の方が私たちのために計画を立てていてくださるということなんですね。今年こそ、こういう思いは誰にもあると思います。しかしその思いの中に考え、自分の考え、自分の利益優先というか、そういうものが見え隠れするんじゃないかと思うんですね。もちろん神様は慈愛に満ちた神であるから、私たちの利益についても深く心に留めていてくださいますし、満たしてくださるお方ですけれども、我々は自分の方から利益優先という考えで突っ走るということになりますと、どんどんどんどんこう軌道を外れて違う方向に行く危険性もあるわけですね。念頭にあたり、もう一度御言葉から分かることは、私とひらがなで書かれる池の誠の神、この神はあなた方のために立っている計画をよく知っている。神ご自身の方が計画を持っていてくださるんだ。だから自分の計画を立てる以前にですね、それはまあひとまず横に置いて、神様、あなたは私にこの年何を願っていらっしゃいますか、どんなことをせよと仰せになりますか、そう言って聞いていく人生、神がこの私に計画を持っていてくださることを確かめ、聞き、従っていく人生、それが幸いな、間違いのない豊かな年とするために必要な大切な第一条件だと思うんですね。まあ、聖書の神様というのは人間の創造の産物ではありません。また人間が作った石や木で作った偶像の神でもない、天地万物を、そしてあなたをお作りになった創造者である神なんですね。私は、まあ、入門クラスで 大変多くの方々から神様って本当にいるんですかっていうことをよく聞かれてきました。皆さんも求道者の中でそういう方がいらっしゃるかもわかりませんね。で、私はある夫人にそういうことを尋ねられたのでこう言いました。奥さん、私はあなたのご両親とお会いしたことは一度もありませんが、あなたのご両親がいらっしゃることを信じています。それはあなたが存在しておられるということが何よりもご両親が存在されているということの印でしょう。そうですよね。それと同じように天地万物をお作りになった神はこの天地を、そして私たち人間を作られたということの存在の中に生ける真の神がいらっしゃるということの存在の何よりも証明、印なのです。ただ人間は自分の見えるところ、知るところは極めて限られたものですから、その限られた自分の知恵とか視力とか考えとかでは推し量れないところの生ける真の神は聖書を通して私たちに教えてくださっているわけです。ですから聖書に耳を傾け、聖書に聞くということは神が分かるだけではない、豊かな人生をするために大切なことなんですと言ったら、分かりましたと言ってくださったんですね。ですからもし皆さんの中に求道中の方がいらっしゃったら、あなたが存在しているということは、私がもしあなたのご両親を知らなくてもお会いすることがなくても、両親がおられることが分かるように、存在が分かるように、天地万物を作りになった神は、その天地が、あるいは我々人間が神がおられることの何よりも存在証明であるわけですね。しかもその神様は私たちを愛しておられるわけです。皆さんの中でクリスマスプレゼント、あるいは子供たちは何かもうお年玉を使ったんでしょうか。大事な大事な買いたいと思っていたものを買った場合には、その宝物を寝ても覚めても思うと思うんですね。この教会にも自分の事業を起こした方もたくさんいらっしゃいます。すると会社のことは寝ても覚めても思いますよね。ね、宇都宮さん。まあそうだと思うんですね。自分が作ったもの、自分の愛しているものは四六時中思うものですね。だとしたら、天地万物の生ける真の創造者である神はあなたをお作りになったんです。あなたの誕生日に永遠の計画を持ってお母さんの体内から譲ることを最初から計画をし、どんな顔形か、どんな性格か、どんな個性で、どんな能力を、時には弱さもあるでしょう、そういうことも一切合切含めてあなたを手作りの作品としてお作りになったの。あなたのことを四六時中考えていらっしゃる神なんですね。その神様があなたに幸いな計画を立てていてくださるわけです。だからその神様の計画を聞かないというのは人生で最大の損失だと思います。あなたの計画、あなたの考え、これもよくわかります。しかし大概1年が終わるに際して、あの計画もあの願いも全然違うことになってしまったと思ってしまう、人生は思うようにいかないということ自体が、あなたの意思ではない何かの意思で人生が動いているということをあなたは認めることができると思うんですね。最終的な意思は神ご自身なんです。あなたの創造者である神なんですね。その神様のご計画を聞くということはとても大切だと思う。これを第一に覚えたいと思うんですね。だから聖書を読み、聖書において私のこの一年何をすべきですか、どんなことをしていったらいいんですか、不思議と祈っていると御言葉が示されたり、道が開かれたり、ストップがかかったりして、行くべき道がだんだんだんだん示されていくんですね。私の人生は信仰生活、その道を歩み続けさせていただいてきたと思います。そう考えてくると、神ご自身が計画を持ってくださる道を歩むことこそが最も安全、最も確か、最も豊かであるわけですね。だから聞くということはとても大事なことです。じゃあ神があなたにどんな計画を持っていてくださるんでしょうか。素晴らしいですね。これ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与える。災いではない、平安を、将来を、希望を与える。 かしそれはその当時書かれた言葉の時代のお話ではないんですかとおっしゃると思います。ですから少しだけ歴史的なお話をしますと、このエレミア書という書物はイスラエルの民が今から2600年ほど前にバビロンというその当時世界最大の帝国に捕虜として連れて行かれる、これをバビロン捕囚と呼んでいますが、70年間もあったんですね。それはイスラエルの国が崩壊するまさに危機の状態でした。家族もバラバラに、名前も解明されるんですね。自分の名前がバビロニアの名前で一人一人解明されていくんですね。日本も例えば朝鮮に対して、そうし解明というようなことをさせたことがありましたけれども、そのようなことが起こったわけです。日本は島国ですから、国が崩壊してどこか外国に連れて行かれるというような経験を未だかつて持ったことはありません。でもイスラエルはアジアもヨーロッパもアフリカもちょうど真ん中にあるような国ですから、いつでも攻撃にさらされていたわけです。そしてバビロニアによってとうとう滅んでいったわけです。まさに悲劇の真っ最中であったんですが、神は預言者エレミアを通して心配するな、大丈夫だ、私があなた方のために立っている計画は災いではなくて平安を与える計画、将来と希望を与える。で、神はこの言葉をまさに首をうなだれてバビロニアに連れて行かれている民に対してエレミアを通して語られたんです。半信半疑でしょう。まさに悲劇の真っ最中です。そんなこと言われたって全然一向に希望なんか見えないじゃないですか。これが彼らの偽らざる気持ちだったと思います。しかし歴史ははっきり分かるようにバビロニアが滅びるんですね。ペルシャという国によって滅びます。しかもペルシャを滅ぼした、バビロニアを滅ぼしたペルシャ最初の皇帝王はクロス王と言います。そのクロス王が考えられないようなことをするんですね。それはバビロニアの人たちが連れて行ったイスラエル民を解放し、国に帰りなさい、そして帰るだけではない、資金も提供しよう、いやそれだけではない、あなた方の大事な神殿を建てることも許可いたします。考えられない素晴らしいクロス王が聖書の言葉を読んでいたとは思いませんけれども、そういうことを許可するんですね。イスラエルの民は神の予言の通りであったと言って喜んで帰っていくんですね。まさに神の御言葉が実現したわけです。この時以来、この聖書の言葉は2600年前の時代のお話だけではない、聖書読者、私たち時代を超えて読む者が、そうだ、イスラエルの民に語られた神はあの絶望的な状況の中でこの言葉を語っていらっしゃるのだ、そして聖書の言葉を読む者がこのような災いから解放されて平安を、将来を、希望を見出すことができる計画を神はこの私のために立ててくださっているのだと信じてくださっているんですね。皆さんはこのフジコ・ヘミングという人をご存知でしょうか。ピアニストとしては今多くの CD が売られている非常にユニークなピアニストですね。彼女は若い頃から天才的ピアニストと言われていたんです。ところが実際にデビューしたのは1998年60歳を過ぎてからのデビューなんですね。彼女はしかし幼い時に天才的なピアニストとして、名声を走っていました。そのことに、ある人が注目いたしたわけですが、ドイツにバーンシュタインという有名な指揮者、作曲家がおられます。この人に認められて彼女はドイツに留学をいたしました。そして華々しいデビューを飾る予定になっていたんですね。リサイタルが開かれて世界的なデビューをする、そういうお膳立てが全部できたんです。ところがその前日にですね、高熱が出たんですね。それは激しい風邪だったんですけれども、ところが耳が聞こえなくなったんです。それでピアニストが耳が聞こえなくなる、突然そんなことになったらもう音楽家としては不能ですよね。ですからリサイタルはキャンセルにされてしまいました。 そして耳は聞こえる可能性も非常に少なくて、そして彼女は今もなお右だったか左だったか忘れましたが、半分ぐらいしか聞こえないと言います。そういうハンディを持っているんですけれども、それ以来ずっと耳が聞こえない状況で、彼女は華々しい音楽の世界からはもう追放ではありませんけれども遠のいていったんですね。で、彼女は1995年にお母さんが亡くなるということをきっかけに日本に戻ります。そして何をしていたかというと、家の中に子供たちを集めてピアノ教室を開いて細々と、うん、生活をしていたんですね。そして96年に聖ロカ病院で何か奉仕もしたいということで、ロビーでですね、ボランティアでピアノを弾いているだけの、そういう人生だったんですね。もうここまでかと思っていたら、その聖ロカ病院にたまたま NHK のプロデューサーが通りかかったんですね。そしてロビーで弾かれている曲、素晴らしいピアノの音に足を止めました。そしてこのピアノの音はただものではないということで、インタビューを試みて、そういうことでやったのかということで、 NHK のそのプロデューサーが藤子あるピアニストの奇跡という番組を制作したんですね。奇跡というのはミラクルの奇跡ではなくて、プロセスの方ですね、歩んできた奇跡で、その番組の中でリストの南極と言われるダー・カンパネラ、鐘という意味のようですが、その演奏をしたわけです。その演奏に感動した人たちが CD を作りました。そしてクラシック界では記録を塗り替える54万枚が売られたと言います。そしてその後の活躍は皆さんもご存知のように、国際的な舞台で活躍し、今日に至っているわけですね。で、彼女はこう言うんですね。今の私は以前よりずっとピアノが上手くなりました。どうしてもっと早くこの時が来なかったのかと思ったことがありますが、今がその時だと思います。それまでの不遇の生活を支えたのは聖書の言葉でした。どういう言葉が彼女の支えであったか、皆さんはあまり開けない箇所かもわかりません。ハバクク書というところの2章の3節に、もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。彼女を支えたのはこの御言葉だったっていうんですね。イスラエルの民が苦難の真っ最中に、悲劇の真っ最中に、危機の真っ最中に神の言葉が語られて、私があなた方のために計画を持っているとおっしゃいます。そして藤子ヘミングさんも聴力が全く失われた時に、もう自分の人生はここまでだと思ったと思います。しかし神は別の計画を持っていらっしゃったんですね。皆さん、あなたの昨年1年間あるいは今までの人生、こんな悲劇が、こんな苦難が、試練が私に襲いかかってくるとは思わなかった、そう思う方もいらっしゃいますか。けれども聖書を通して私たちが理解できるのは、私たちがまず初めに自分の計画ありきという自分の計画ではなくて、神ご自身がこの私のために、あなたのために計画を持っていてください。別の計画、祝福された計画、それを持っていく。苦難もまた大きな祝福の布石になっていく。そういうことを思うんですね。多くの人は、希望というものは喜ばしい現象で始まると思っていると思います。嬉しいことがある、だから希望が出てきた、こういうんです。しかし聖書の言葉を読んでいけば、希望というものは信ずることから始まるんですね。神の言葉を信ずることから希望は始まっていくわけです。苦難の中であっても希望を抱くことができるのは、神の言葉を信じて、 そこから希望は始まっていくんです。この2008年もあなたの人生がそのような信ずることから、神の計画を聞くことから人生の祝福を体験していかれるようにと、これから願ってやみません。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日ご一緒にエレミア書の29章11節のお言葉を共に聞いたことでございます。あなたは2600年前、イスラエルの民がまさに悲劇の最中にあった時に、エレミアを通して、私はあなた方のために立てている計画を私が知っている。それは災いではなく、あなた方に将来と希望と平安を与えるためのものだ。主よ、あなたはそうおっしゃいました。そして時代を超えて今も私たちに語られます。天の父様、昨年までのさまざまな良きことも主の前に新たにさせていただき、過去の栄光に縛られることなく確信してあなたに虚心坦懐に歩むことができますように、また苦難の人生もまた白紙に戻すことができる道が与えられています。主よ、あなたは私たちのために計画を持っていてくださいます。その計画に耳を傾け、そしてあなたご自身の御言葉に従う人生を歩み取らせてください。お一人お一人がどのような人生の中にあろうとも、ご自身が最終的に導いてくださるのは平安と将来と希望の祝福に満ちた幸いな年であることを覚えて、これから感謝します。永遠の御国へとさえ連れて行ってくださる主が、お一人お一人を今年も力強い御手でお導きくださいますように、尊い御子イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。